はい、デイリーポータル Z ラジオ進行役の林です。どうも久しぶりです。で今日は編集部からまずは、
はい、石川です。
でいつも通りミキシングをやってもらってるのが、
はい、工藤です。
で今日のゲストがどうぞ。
田村です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田村さん、初めてですよね、ラジオ。
はい、
まあこれね、まあこんな誰もいない会議室フロアでやってるんですよ。まあなんか闇が迫ってくるような会議室なんですよね。
そうですね、外暗くなっちゃうんですね。
で、ここ昼間の喧騒がね消えて。で、どういう進行するんだっけなって忘れちゃったんですけど。今田村さんにちょっと放送前に趣味を聞いてたんですけど、まずこの話しちゃっていいんですかね。趣味っていうか集めてるものなんかありますかっていうんで、はい、実物を集めてるもので、これは IC カードって言っていいんですか。
IC カード、
IC カード、あのスイカみたいなやつですよね。
スイカのマネ
みたいな様子をたくさん集めてて、今手元に7枚あるんですよね、
はい、これ
で
7枚全然多くないと思う。
あ、そうですか。
いっぱいあるから。
こうやって今日のために持ってきたわけじゃないんですよね。
じゃないです。常に持ってますね。
これいっぱい持ってたら、財布にいっぱい入れてたら、どれがあのお金引かれるか分かんない。
それ2枚重なってると全然通れないんで、
うん、
あの全然使って。
あ、使ってない。
お金なくなった時とかにローソンだと使える
。あ、ローソンで使えるんですか。
あ、よかった。これが。
ローソンってポンタじゃないんですか。ポンタ。
あ、でもスイカもパスモも使えて、
使えるんだ。
あとなぜか福岡の3枚が使えますね。
ちょっと説明して、
はい、
僕が知ってたのはこの北か北海道のモモンガでしたっけ。
モモンガ、これはでも実はもらったやつですね。
あ、これかわいいです
よ
ね。
かわいいです、
これは割とみんなかわいいから有名、
うん、そうですね。
イコカ、イコカは関西、
そうですね、
関西の
大阪で、
あのキャラクターがなんだっけ、あ
の鴨の
橋、鴨の橋ですね。可愛くないやつ、
可愛くないやつ。
イコカはあんまり可愛くないです
よね。そう、あと全然キャラクターも載ってないですね。
渋い、
うん、この IC カードの絵ってどっかに載ってるんですか。
でね、あのもう早速いきなりメールを読んじゃうんですけど、アリガ東急ハンズさんがメールくださってて、
はい、そのペンネームは今工藤さん考えたんですか。
違いますね、ちゃんとアリガ東急ハンズさん、
はい、
自分がコレクションしているものは地方の交通 IC カード。
お、同じだ。
で限定版、
限定版、
スイカの限定版は恐ろしいほど数がありますが、その他の地方の IC カードとかまだ数種類しか出ていません、
はいはい、
プレミアとかそんなにつくこともないので集めやすいです。もうすぐ新しい IC カード、マナカが出るので、
マナカどこですかね、うん、
集めるのが楽しみですっていうので、参考の集めてる人がいるのが URL が出てるんだ、ツイッターに入れときましょうかね、
はい、その URL はその人なんですか。
違うみたいですね、参考って書いてあるんで、
あ、じゃあ知らない人のページなの。
知らない人のページ。直リンク禁止とかって怒られちゃいますかね、
うん、
まあツイッターで、
ね、あの H 消して TTP から
テクニックです ね
ネットのマナカってどこでしょうね。
なんだろう。
野球選手いますよね、マナカっていうね、ヤクルト。それで今手元にいろいろ持って、
ね、
スイカはまあ知ってるんですけど、
それ、はい、その黄色いのが可愛いですよね。
黄色いの。
あ、ニモカ。
ニモカってこれどこですか。
は西鉄です、福岡の。
ああ。
確か。
あ、
すぐ忘れちゃう。
西鉄。あ、可愛いですね。
カワウソですかね。
カワウソかな、これ。
カワウソ。
まあ多分これ調べれば、ネットで調べれば正解分かっちゃうんで、つまんないからここで決めましょう。
決めましょう。
そうですね。
イタチとか、
イタチかな。変じゃないですか。
ああ、
変かな。田村さん決めていいですよ。
じゃあカワウソ。
カワウソで。
ソで
いい、じゃあ、ニモカ、カワウソのニモカ。違いますってメールもらってもね、
うん、消えましたからね。
で次、早掛県。
早掛
県だけすごい、
すごいですよ。
フォントが違いますよね、
うん、だって全然スイカにもなってないしみたいな、県つけちゃったし。
ああ、そうですよね、カーですもんね、みんななんとかカーで、うん、
早掛
県。これは 福岡の市営の、
あ、地下鉄、
はい、ですね。
書体が教科書体みたいな、すごい明朝体のような、
かっこいいですね。
かっこいい、
キャラクターは全然可愛くないですけど
この
これ
このキャラクターはダメですね
これなんかにしかも似てますね。
あのドナルドダックじゃないですか。
一時期流行ったあのイラストレーターに似てます。あのブルーウェーブのキャラクターとか書いてる、ファミ通の表紙とか書いてた人、
あ
のイラストにちょっと似てる。
これなんてなんかもう口本当になんかディズニー。
あ、そうですね。これ今この田村さんのコレクションの写真ツイッじゃあに上げていいの？
ええ、
上げちゃっていい？
ええ、お願いします。あ、まだ上げてないです。
まだ上げてない。じゃあ上げちゃいます、
ね。じゃあ。ちなみにその間に、
はい、
なんだっけ、ニモカの答えは、
はい、
はい、
フェレットだそうです。
あ、フェレット。
なんでだろう。
もうちょっとこっそり今日。
モノレールスイカの
古いやつ。
レアなやつが。
あ、レアなんですかこれ。
もう売ってないですね。
あ、そうそう。これ前も俺田村さんに自慢しました。会うためになるかいいですね。
もうモノレールスイカは新しくなったやつが超かわいいので、うん、全然お気に入りですね。
そうですね。
なんかこれを最初にモノレールのを買ってすごい見せびらかしてたんですよ、
はいはい、
で調子に乗って他も集めたって感じですね。
このちょっと早川県のね、あの可愛くなさもぜひ注目してもらいたいんで、ちょっと石川君今をツイッターをアップしてる間ちょっと、
はい、
すごかあたりをちょっと触れてもらっていいですか。
福岡は JR 九州でしたっけみたいな、うん、なぜか福岡3枚もあるんですねこれが。
福岡ってこういうの好きなんですかね。
九州って
でなんか、
うん、
はい、語尾が「か」だから福岡の人は作りやすいんじゃないですか。
福岡じゃダメだったんですかね。
ああ
これしかも私が行った時には3枚ともどこでも使えますってなってて、それまで別々だったらしいんですけど。
あ、そうなんですか。
ますます謎みたいになってましたね。
九州ってでもこういうことやりがちですよね。あのサガントスっていうさ、サッカーチームなかったか、
ありましたありました。
ありますよね、うん、あれユベントスのにかけたのと佐賀でんが脳がんってなるらしいんですよ。佐賀のトス
へえ
ってなってて、あとラウで見たんですけど、九州に野球チームが欲しいって言った時に福岡の知事が九州ダンジーズがいいって言ってて、その後 J リーグのチームができるって時も九州ダンジーズがいいってまた言ってるんですよ。本当九州ってそういうやっちゃいがちでいいですよね。はいはい。で、あ、須岡がこれが、あ、これは
これが JR 九州だ。
これかわいいですね、イラスト。誰だろう、これ。
かわいいですね。そのなんか2つもいます
ね。安西はじめじゃないか。
何かですか、その九州の。
すごか。
すごか。
うん、何か。
何か。
小さい方、時計ですか。おたまじゃくし？
いや、時計だと思いますよ。あの上にあの羽がついてるけど。
あ、時計ですね。
うん、
なんかキャラクターがついてるからちょっとトレーディングパッカードっぽくて集めたくなりますね。
どれが強いみたいな、
うんうん、デザインしたのはロドニー・グリーンブラッドさんですね。
ああ、ロドニーってあのパラッパラッパーのイラスト描いた人ですね。なんか俺タワーレコードで会ったことありますよ、ロドニー
すれ違った、なんかイベントやってたんですか。
なんか知り合いの会社がロドニーの代理店やってて、その人と一緒にいてこんにちはって、
そんなにあの会って分かるほど不安なのかと思って。
あ、いや、あの CD 出してるんですよ、ロドリーに。でなんかタワレコードでロドリーの CD 見てる人いるなと思ったら本人だった。なんかこうイラストの代理店って仕事あるんですよね、なんかね。
うーん、
でモノレールスイカ、
そうですね、うん、これが一番好きですね。
こ こういうの全然遠近感パーストが狂ってんだけど可愛いですよね、うん、
可愛い横向いてるし、うん、
モノレールっていつの間にか JR になったんですよね。 JR 東の日本のものになったんで、
へ
え、でなんかスイカとかバリバリ急に垢抜けちゃったんですよね。なんか、
うん、あ、そういうことなんだ
じゃないですか。なんかモノレールってそれまでなんだか分かんない駅もいっぱいあるなんだか分かんない電車だったのが快速運転とか始めて、
そうですね、
うん、モノレールってすごい駅あるじゃん、ありますよね。
ありますあります。
うん、降りたら何百メートルも地下道を歩かなきゃいけないような、
うん、あ、そうなんです
ね。そうそうそう。でその他には集めてるものってモノレールの公式のおもちゃって、
はい、
公式のおもちゃって何ですか。
ですね、玉物は
玉物モ
ノタンっていうの。
ごめんなさい、玉物っていうのは玉モノレールの玉モノレール、
あれのモノタンとか、あと上野動物園もなんか走る、あれ懸垂式なんですけどなぜか下を走るモノレールのおもちゃがあってですね、電池で動くんですけど大体。
この田村さんのすごいあのモノレールモノタンとか行ったり、あ、ね、あの玉物って言ったり可愛いらしい中に懸垂式ってすごいハードなものがポロッと入ってきて本物だっていう。モノレール、あ、別にそうか、東京モノレールに限定するわけじゃないんですね、そのグッズとか好きな集めるのは。
あ、そうです、うん、モノレールは大好きなんで。
どこのモノレールが好きですか。
やっぱり東京モノレールが好きだけど、でもやっぱり湘南モノレールが好きなんですね。
いいですよね。俺も湘南モノレールってあの結構スピードが急に加速したりとか、
そうなんです
ね、カーブで、ね、減速したりとか、
うん、
こう高低差があって面白いんですけど、ジェットコースターみたいとかこれ乗って行けるやつムカつくよねって前があのあの乗ってるあの地元の人が言ってて、
毎日使ってると
、そうそうそうそう
ひょっと来た観光客に
そうそうそうっていう風に言われた。でもいいですよねあれね。
いいです、
あれ面白いですよね。
あれはいいですよ、うん、
石川君乗ったことある。
乗ったことないですね。
本当
乗った方がいいです、ね、乗らないと、
うん、あっち方面湘南方面に取材に行ったらわざわざ遠回りして乗って帰りますよ、
うん、そうですよね。江ノ電なんか目じゃない
ですよ。ああそうですね、
うん、僕もそうですね、
うん、く運転が乱暴じゃないですね、なんか荒々しいんですよね、
う
ん、
でも湘南モノレールって単線なんで、うん、すごいんですよね。なんかずっと乗ってたら必ず駅で交差するんですよ、
はいはいはいはい、
ダイヤ乱れられないって思って、
一箇所乱れたらもうそれで、
そうですよね、
あ、じゃあその速さはもう焦りの表れなんです
か。あそうだ俺一人が遅れるわけにはっていう
そうなんですかね、
うん、なんか悪いスパイラルに入ってる会社みたいですね、それね、なんか俺だけがみたいな。
いや、あのゆりかもめで、うん、あれはモノレールじゃないんですか。
じゃないです。
何が違うんですか。
いや、レールがない
、うん、
あれどうやって走ってるんですか。
あの脇にタイヤがあってなんか
そうですね、タイヤで走って
もしょもしょもしょって走ってる、
はいはいはいはい、ガイドレール式の多分ゴムタイヤなんじゃないですかね、きっとね、
うん、
っていうと違うっていうメールが来そうですね、
うん、はい、なんか違うって
あのゆりかもめも割と運転乱暴じゃないですか。乱暴というか、あのすごい
ですか、
あのカーブの前にキュッてスピード落として、
ゆりかもめ
カーブ抜けながらグユンって加速していくじゃないですか、
自動ならでは、
ね、プログラミング通りなんですよね、きっと。
なんかリッジレーサーとかやったらうまそうな人がやってますよねあれね。
たまに前に人乗ってることあるじゃないですか、なんかその
んあの
ゆりかまめの先頭に、
あ、はいはい、
車掌さんみたいな、なんか点検混んでる時なんですかね、あれ、あそこ座れなくてすごいがっかりしますね。お前いつも見てるからいいじゃねえかって、
うん、あれが割と前座れます、あのトネリライナー、
あれが空いてるんで、
あれもすっごいまっすぐでまた楽しいです、うん、
冗談みたいにまっすぐですよね、
うん、
で東京都が作ったから東京じゃなくなるところでパチッって終わってるんですよ ね、
そうですね。
へ、あの心の東京の狭さがね、
ぶった切ったような感じで、ね、そうそうそうそう、なくなってますよね。
降りてちょっと歩くともう川口なんですよね、うん、
三田線、三田線でしたっけ、あの高島平、
あ、はいはい、
あれも県境でパチッと止まってますよね、
あ、そうか、あれも東映線だもんね、
そうですね、
そっか、あの日暮里舎人ライナーって乗ったことありますよね、当然ね、当然ありますね、あれってあの荒川越えるとこすごいですよね、
あ、
すごい高いじゃないですか、
ね、高い、確かに、
ごめんこっちで盛り上がってて近くも今へつまんなそうにへあの荒川沿いに
すごい高いんですよ、あれ
高速道路があるじゃないですか、うん、あの、
あ、
三郷の方に行くあれの上をこう行ってるんですよね、うん、
あ、そっかそっか、も
あの高速道路が大体4階建て5階建てぐらいの高さ、
そうですね、あそこすごい高いですね、う
ん、あの上をね、うん、
それは高いですね、
高いですよ一回ねトネリ乗った方がいいですよ、
うん、乗った方が、
うん、あれ何、西新井大使東、
あ、なんか、ね、おかし
い
な、
おかしいな海文みたいなのがありますよね
あの
おかしい
停留駅がバス停っぽいんですよ、なんとか小学校前とか人のバス停感覚ですよね、
すごいバス停ですね、そういえば、うん、
一回あれ乗ってたら一番前でフォクフォクのツアーもう足立区の子供わーって乗ってきて俺前見せろ俺前乗るって言ってもうたまモノレールとか千葉も好きなんですね、千葉も、
千葉も好きです、
小倉の方にありますよね、
あります、小倉も乗りに行きましたね、
あ、乗りに
行きましたモノレールそんなにたくさんないんですぐ制覇できちゃいます、
そうですね、なんかもう向ヶ丘遊園もとかもないし、
そうなんです、なくなっちゃってるんで、
あとないですね、あれ乗りました、あのリニアモーターカー
乗ってないです。
まあ、モノレールじゃね、今、うん、行った瞬間違うなと思ったんですけど、でもまあ、乗りたいですよね。
乗りたいですね。
リニも。
リニも。
リニも、うん、今、戦国武将スタンプラリー、夏にやってましたね。リニアモーターカーに乗って、戦国武将に会おうっていうイベントやってて。
全く意味がわからないですよね。
なんか、
リニもか、乗ったかな、なんか。
乗りました、うん、
まあ、でも覚えてない、うん、
そこはあんまり執着ないんです、
ね、そうですね、モノレールじゃないとちょっと
あれはあの、
ね、
あの大宮から出てる変な電車あるじゃないですか、あのあの
変な電車
っていうと今地元の人全部
ニューシャトル
ニューシャトル、そうそう
そう、
あれそういうのも
あれ気になりますよね、
結構それなんかなんか調べてた時に、うん、やっぱりデイリーの記事にたどり着いて、
あ、そうか
あ、ふーんって思った記憶がありますね、うん、大阪もなんかニューシャトルってあるんですけど、ニューがつく、あ、ニュートラムですね、大阪、あ、
名古屋にもなんかバスが急に電車になるやつありますよね、
ありますね、
へ
ー、なんかニューがつく乗り物をちょっと気になります、
ね、あ、そうですね、ニューがつくのって全然ニューじゃないかったりするところもあるんですよね、
ニューがつく時代っていうのがあって、うん、
ニューをつければクールだった時代があ
すごいですね、
もうアナクロになっちゃってますもんね、あ、俺そうだ、この前田村さんに自慢しようとしてたのがの台湾に行ったんですけど、はい、あの時あの
見ました、でもなんか
成田空港の、あ、成田空港で、あ、ごめんなさい、あの成田で、あの乗るところのターミナルまでなんか変なモノレールみたいなの走ってるじゃないですか、
あのエレベーターが
横向きエレベーター、
横に行くやつですか、
うん、あれに乗りましたそんなにグッときてないです
エレベーター別にどっちでも
あれあの電車みたいなやつ、
そうそう、あれエレベーター
なんだよ、エレベーターなん
で、なんでエレベーターなんですか、紐で引っ張ってるから、
構造がそうです、なんか神戸とか、うん、そっちの方の住宅街車高エレベーターあるじゃないですか、 あれがなんか多分電車から見て、あそこにすごいエスカレーターあるからって言われて、すごいホクホクワクワクしていて、はいはいはい、で見た目本当にエスカレーターなんですよ、うん、で山の上にダーンってあって、うん、あ、これいいじゃないかいいじゃないかって、ワクワクしていたらエレベーターで、うん、すごいばっかりみたいな時があったりとかして
例えば田村さん、あのカルカルにあるようなちっちゃい階段あるじゃないですか、はい、舞台に上がる3段ぐらいのあれ持ってって、はい、車高エレベーターに乗ってたら エスカレーター感覚でそういうのは
違います。
そこは違う、うん、
だってエレベーターとエスカレーター名前が似てるだけじゃないですか、
うん、まあそうですね。いやでも機能も似てますよ上に行く
全然違う気がするんですよね。
あ、歩く歩道は
歩く歩道全然歩く歩道
歩く動く歩道は好きですか。
大好きですね。
そっか、いや動く歩道が好きじゃなかったらどの辺の角度からこう来るのか、あのビバホームとかにあるうっすら斜めになって
る、ね、あの豊
洲のね、
そうそうそうあれもうっすら斜めのやつもいいです。
あの家であのルームランナーみたいなのあるじゃないですか、はい、あれはどうなんですか。あれは別にでも構造的にはかなり近いじゃないですか、
あれの階段のやつがあったらどうかって、
ね、あ、そうですね、
階段のやつがあったら買いますね。
あっても良さそうですよね。
それ騙し絵みたいですけどね永遠に階段登ってるってねこうぐるぐるぐるぐるエッシャーみたいですけど
いいな、それいいな。
プラモデルとかないんですか、エスカレーターって、う
ん、ああ売ってはないと思いますし、なんかニューヨークに行った時に地下鉄のエスカレーターがえらい古いなって思ってたら、なんか今から一生懸命新しくするんですみたいな宣伝のポスターがいっぱい貼ってあって欲しいなって思ってた模型もありました。
あ、そうなんですか、
これも欲しいなって思って
萩原さんみたいにもらってっちゃえばいいんだ。萩原さん別に勝手に持ってったわけじゃないですけど、なんか足しげく通ってね、うん、もらってますけどね、なんかダムの模型とか、ダムの模型とかなんかね、あの制御盤みたいななんかもらってますよね。
うん、手すりはもらったんで。
なんかエスカレーターのもね、あのプラモデルとか青島とか出しててもおかしくない
です ね、 あ、 そうですね、
あるんですかね、もしかして。
うん、城とかね、うん、焼き芋の屋台のプラモデルがあるんだったらね、
エスカレーターも、エスカレーター人口少ないですから ね、
そうでしょうね。
知ってる限りで5人ですね。
5台は売れるってことですね。あ、そうだ、メールでもらっている集めているものですよね。
たくさんあの集めているコレクションが集めてるコレクションって来てますけれども、
どうですか、
ね、文房具っていう方がいますね、ラジオネームアラビックさん、田村さんこんばんは。
こんばんは、
いつも楽しく拝聴しています。今日はバイトがないので生で聞けるかもなんてワクワクしています。バイトしてる感じの学生さんとかですかね。
そうですね、
高校時代からコレクションしているのはボールペン、シャープペンシルなどの文房具です。
うん、
ね、水の中でも書ける油性ボールペンとか、油性なのに書き味が軽いボールペン、油性と水性ゲルインクの両者を兼ね備えたボールペンなど、インクで区別して日常的に使い分けるのが好きです。商品名だとそれぞれパワータンク、ジェットストリーム、スラ
ー、パワータンク、ジェットストリーム、
この前分解ラジオで出したい色の表示を上にして押すとその色が出てくる多機能ペンの話が出ていましたが、はいはい、そのペンも数本持っています。石川くんも持ってるやつですよね。
あれか、うん、はいはいはいはい、色がはげてくるやつですね。
それは完全直接関係ないですよね。すごいの、これ携帯電話の受付、携帯電話ショップの受付なので備え付けのボールペンを使うことがあるんですが、うん、その時にこのお店はどこのメーカーのペンを使っているだろうと思いを巡らし、インクの書き味でメーカーを特定するとかしています。
へー、
素晴らしいですね。
素晴らしい、
好きになると
分けてるのが、ね、すごいですね。
確かにあのいいボールペンのところありますよね、うん、書きやすいボールペンの、
うんうん、そうですね、安いの買うと全然書けないですもんね。
モキタ君がさ、あのいつも薬の名前書いたボールペン使っててさやっぱ実家病院だなって思うんだよね。
かっこいいですもんね。
田村さんこれ見たことあります、このペン、この
ないです、
この蛍光マーカー、
かわいい、
あのねクレヨンみたいなんですよ。
あ、本当だ。
おお、あの
面白い。描きたいです。やった。
ラジオショッピングみたいな。
これでも削れてくんですか？
これはね、後ろねじると飛び出るんですよ。
出てくるんですか？
あの
本当だ。
スティックのりみたいな
感じですね。すごい面白い。
これも人にもらったんですけどね。
ありがとうございます。
OBJのスキンヘッドの。男のスケートの男の岡田さんになぜかプレゼント交換をしてやって、そういう投稿に俺もって言わない方がいいですよね。なんか俺も負けてないとか。
でもペンは書けない、うん、ちょっと書けなくなるとすごい悲しい気持ちになっちゃうんで、信頼してるやつしか使わない
です。そうですね。
なんかずっと同じのになっちゃうんで。
ペン何使ってます？
今はジェットストリームです、ね。
ああ、うん、ペンの名前って不必要にかっこいいですよね。ジェットストリーム
とかね。パワータンクです
ね。うん。ん？何ですか今の？これ？いや別に。うん。シンドバットっていうシャーペンもありましたね。芯がいっぱい入るですね。
ああ。
ダジャレとしての完成度が高すぎて、なんかね、うん、
もしかしたら先に名前決めたんじゃないですか、うん、商品の前に
聞いちゃうぐらいの、
ね、ドバッと入るようにしなければみたいな。
他になんか集めて、文房具ってでも分かりやすいですね、
うん、文房具ジャンルなんですけど、
はい、
付箋紙マスキングテープシールという、お魚ウニカニさん、
あ、お魚ウニカニさん、
マスキングテープ、
エキスポで田村さんが私のラジオネームを覚えてくれてると知って感激しました、はい、あの可愛い声でマニアックなことが語られるラジオを楽しみにしています。
ありがとうございます。金水式
で、シール、マスキングテープ、付箋紙を集めてるんですが、シールは厚み1メートル以上、
厚み
重ねてってことじゃないですか、コレクションの。
おー、
付箋は背丈を超えるのではないかと思います。
すごい、
毎日10枚くらいずつ使っても死ぬまで使い切れません。
お
お、
うん、
マスキングテープは、マスキングテープって何ですかね。
なんか紙テープみたいなやつですか。
あ、かわいいやつ。
あ、かわいいやつ。
種類あるんですか。
あの塗装でマスキングするのに使うのじゃなくて、
あのなんか、
いや、そうなんだけど、チェック柄のとかいろいろあるんですね。
チェック柄とか。
へえ。で、付箋は、リアルな蝶の付箋を本当に止まってるかのように貼れる標本箱に見た目、ありますね。
ハリハリ仮面シールみたいなもんですかね。昔いたずら用にあった、
昔のビックリマンですね。
あ、そうですね。
死ぬまでに使いきれない量があるにもかかわらず、今日もお昼に付箋とマスキングテープを買ってしまいました。
文房具って買っちゃいますよね。
買っちゃいますね。僕はあの銀座のプランタンの上に入ってる文房具屋さんが好きなんですよ。はい、なんか変なの売ってますよね。
なんていうお店かは。
なんていうお店だったかな、名前覚えてないですけど。
あの工藤さんがさ、福袋買って失敗した店あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
僕あそこよく行きます。
今でも僕あそこ行きますよ。うん、あそこもいいですよね。
大井町と蒲田にあって、
ま
とめ。
そんなところにもあるんですね。
可愛らしい。でもその店とは違うんですね。
その店とは違いますね。ドイツのこれもそうです。これってこれと、
まあ、ペンケース、
そうそう、こういうのとか。
今工藤さんが持ってなんか、片面メッシュで、なんですかこれ。なんかでかいペンケースで、模様、これ何の模様？何これ？何ですかこの模様は？
わけわかんないですよね。
可愛い。
悪魔みたいなのが。
そうそう。
悪魔みたいなものが、
多分ドイツなのかなと思うんですけど、向こうのなんか人気キャラなのかもしれないですね、もしかしたら。
人気キャラ。
ね、この、ちょっとラジオっぽく柄をね、言葉で説明しようかなと思って受け取ったら、何これ？説明しようがない柄ですね、これ。
あとで今林さんがツイッターを、
お前までなんか工藤さん、あのスペースシャトル柄、スペースシャトル柄の、
ああ
使ってた、
そう、それはペンケース、同じ多分ねメーカーなんですよ。
それ何、
これはね、あの
IT 関連グッズ、
IT グッズっていうのは ほぼ電池ですね。パソコン、あの
ほうほうほう、
なんだっけ、 エネループとかそういうの入ってるんですね。
田村さんのカードコレクションなんかツイートで結構リプライが
す
ごいとかこんなにあるんだとか勝てる勝てるって言ってる
もん。全然あると思いますよ。もっとなんか四国に行った時に、うん、高松の伊予伝何伝とかのとこにイルカっていうの
が
超かわいいんですよ。
イルカなんですか。
それでも買う時間なかったんですけど。
蘇我のイルカなんですか。
違うでしょ。
いやなんか
かわいい方のイルカです。
蘇我のイルカがすっごいかわいいって書かれてるかもしれないですね。
もしかしたら 出生地とかそういうのか伝説のとかも違うんですね。
山岸涼子のイルカだったらかわいいですけどね。
文房具以外に すっごい硬いのが来ましたよね。硬いのが来ましたよって、ラジオネームアンバーさん、うん、私の集めてるものは石鉱物です。
お
硬いですね。
本に登場しているものはほとんど制覇しました。水晶はもちろん隕石化石に至るので、
隕石持ってんの、
すごいですね。そこから そこから急に、ね、ヒュッと可愛くなるんですけど、そこからビーズのものを使ってアクセサリーなどを作っています。
なんか一回転しちゃったんですかね。
でも隕石のアクセサリー
ですか。隕石を
っていうことです。
そうですよね。
そんな集められる数なんですね。
うん、
地球上のじゃああらゆる鉱石を、
すごいですね。あとすごい逆に心温まる感じがするのが、キットカットの箱、ラジオネームドリさん、
うん、
コレクションと言えるかどうか分かりませんがキットカットの空き箱を集めています。期間限定、うん、地域限定などいろいろ種類があります。なんとなく始め数えてみたら70箱
お全部模様違うんですかね。
っていうことですかね。普段は、邪魔なので段ボールに入れて押し入れにしまっている上、買った時の記録を何も残してないので味とかは全然覚えていません。
あ、うん、箱畳まずにじゃあ しまってんですね。
っていうことですね。
でもあれ畳めないか、ノリだから。
あ、まあ、展開しようと思ったらできなくはないですけどね。
この前シーテックって割と、はい、IT 系の展示会に行ったら隅っこの方で、うん、京セラが水晶の作り方っていうすごい気になってて、水晶発信機の水晶を自分たちが作ってるんだそうです。なんかクズみたいな水晶を買ってきて溶かして中に紐垂らして出したり入れたりして、そうするとあの水晶が増えてくる。
へ
そうやって作るんですって言ってました。
へ
今の説明が多分ちょっと違うと思うんですけど、まあ、大体そんな感じで、あ、真珠みたいにこう取ってくんですね。はいはいはい、そんな感じって。
へもともとセラミックの会社なんで。
あ、そうも、京セラもちろん。うん、そうそうそう。水晶発信機も水晶から作ってるんですね。
もう誰か作んなきゃいけないですもんね。
まあ、確かに水晶を拾ってきてね、作るんだと大変だもんね。うん、山まで行ってね。
名人がね、そうですね。
まずなんかそういう機械作るのに山に行かなきゃいけないってね、ちょっと辛いですよね。雨降ったりとかするしね。うん、あ、なんか、ツイートでなんか、銀座プランタンの文具コーナーはスコスです。
スコス。
少
しすごいですね、少し。
DPZ ラジオっていうハッシュタグがついてるんですけど、こんなハッシュタグあるんだ。あ、本当だ、ある。みんなこのハッシュタグで語ってる。なんでこれ知らなかったよ。
本当だ。
へえ。エスカレーターのプラモデル出たら買うよ。
本当ですか。
うん、これ6人目ですね。
6人目ようこそ。
何人か100人ぐらい集めれば ね、
そうですね、
グルーポンみたいに。
グルーポンみたいに、ね、
なんかグルーポンっていうたびにおかしいですよね。
グルーポン。
さっき田村さんあの話してたら、実物以外に で写真をすごい集めてるっていうのは、
ね、ま
あ、エスカレーターは皆さんご存知、はい、あと大使館も前記事で書いてもらった、
はい、
あとはそここの前の記事にあったコーラも、
ね、
看板もなんか統一した感じはなんでしょうね、昔の人が考えた未来みたいなのが好きなのかなってことで、でも大使館はそうでもないですかね、
なんか東京にしかない、
うん、
っていうのが結構テーマだったんですけど、
田村さんもともと金沢ですよね。
そうです。なんで橋脚もそうだし大使館もそうだし、
じゃあ今橋脚って新幹線ができてるから橋脚バリバリできてるんじゃないですか。
すごいです
私がいなくなってから
私がいなくなってから。でもやっぱり田舎の橋脚はそんなにもかっこよくないですよね。
ああそうなんですか。どこが違うんですか。
なんかもうやりたい放題だなみたいな、
あ
土地あり余ってるなみたいな、
ね、あの狭いとこを無理して建ててるのがいいんですか。
そうですね、あの全部同じ形で建てれちゃうんですよ、うん、
田舎の、あ、はいはい、それはそうです
ね。普通に全然土地あるし、
うんうんうん、
ここにこう何本立てて
ボンボンボンボンと
みたいな感じなんですけど、都会だとここをこう通さなければいけないのでこういう形になりましたみたいな、無理してるやつとかがいっぱいあってですね、かわいいですね。
あ、それがいいんですね。
そうですね、
あの俺は割とこう遠近感のある同じものがずっと続けるみたいな、多分萩原さんも一緒だと思うんですけど、
そうですね、
あのそういうのが好きなのかなって、
あとからっていう感じですね。もともとはなんか、あと川の上に橋脚な景色がすごい、
あしたの記事が、うん、田村さんの記事が、
ね、はい、熱く語ってますね、うん、
あそう、川の上にああいうの立ってるのって東京だけですかね。
あと大阪もありますね。大阪の東横堀川とか、
うん、金沢にはない
ないですね。橋脚本当にないです、
ね、そうですよね、う
ん、なんか親になんかあんたあそこにあるからとかって言って橋脚を見に連れて行かれたんですけども、新幹線のところとあとなんか北陸自動車道ってほとんど土手なんですよ、橋脚じゃなくて。で土手なんですけど道路を横切らなきゃいけないっていう時だけこれでもかって橋脚を立てたりとかして、すごい短いんですよね、それが
高さが
高さが。
まず田村さんが橋脚好きなのをご両親知ってて、
はい、
あの橋脚あるよって実家帰った時に、
ね、言いますね。
いい話じゃないですか。
あとなんか金沢の駅前にもこの前エスカレーターのかっこいいやつができたんですよ、なんか踊り場がついてて左右にあって、はい
は
い、でそこがあんたちょっとあの 森ビルみたいなロポンギヒルズみたいなやつ
ロポンギヒルズみたいな
できたって行った方がいいみたいなこと言われて、まさかって言って行った。本当にちょっとそんな感じで、
あそうなんですか。
地下からエスカレーターがですね高校と輝いていてですね、
ロポンギヒルズみたいな
ロポンギヒルズみたいだって
一回平らになってまたこう行くような。
そうですそうです、
みんな金沢の人みんな乗ってました。
全然いない
いないですか
あそこは何のためにある地下なんだろうみたいな地下なんで、
でも日本海側では金沢が一番の都市なんですよね。
いや全然そんなことない。
そんなことないんですか。
新潟じゃないですか、
ね、あ新潟か、
あ
へ、うん、多分すごい自信満々ですけどね金沢の人、いや100万石だからみたいな感じですけど、
うん、そうですよね、勉強自信満々ですよね前あった金沢の人はもう金沢が一番だって富山とかどうですか、富山みたいな感じですよ
富山ね
富山はいな、なんかやっぱりちょっと
富山の人は大体金沢に買い物に来たりしますね。
あ
富山は本当にエスカレーターあるかどうか怪しい。
あるでしょう。
とりあえず駅にはないん
で。ああ、富山駅。
はい。
ないか。
エレベーターしかないですね。エスカレーターは結構贅沢品なんですよね。
あ、そうか。じゃあどっち先に作ろうかって言ったらエレベーターに。
全然エレベーターですね。
まあそうですね、
エスカレーターは全くバリアフリーでも何でもないので、
ああそうか、
うん、急ぎたいだけなので、
そうですね、贅沢品ですね、
場所も取るしみたいな、
あの田舎の駅のボーンとしたあの幅広い階段とかってエスカレーター作りにくそうですもんね、うん、なんかね、
確かに、
うん、なんか土地がね福井ってどうなんですか。
福井は全然違うんですよ、ね、なんか
文化が、
文化も方言が違いますね。なんか福井からってなんか東北の方に船が出てたらしくて、はいはい、すごい適当な話ですけど、
あ、樽海鮮とかあいつ、
なんか富山金沢って同じなんですけど、うん、福井だけ東北なんですよ。
あ、それ前、それ俺前会った人も言ってました、福井だけズズ弁なんだよって。
そうなんですよ。で金沢から行くともうなんか本当に全然違って、金沢から福井にちょっと行った人が、うん、お前すごいなまってんなみたいな言われたらしくて全然違いますね。あと文化も多分、うん、福井の人は関西に行っちゃうんじゃないかなみたいな気がしますね。
関西、
関西の方が近いんで。
福井と関西ってなんかサンダーバードみたいなすぐ行けるんですよね。
そうですね、サンダーバード一応富山までも行けますけど、でも福井もう隣京都なんで、
あ、そうですね、
だいぶ近いと思います。
みんな大阪の人ってカニ食べに福井とか行くっていうイメージがあったんですけどそうなの
僕は行かなかったですけどでも僕4年しか住んでないですからね。
まあ、しかもね学生でカニ食いにもね電車乗って
すごい利中、
そんなやついないよね、うん、あ、それで他に集めてる写真が空き缶って。
そうですね、空き缶ね、もうね本当に単純に集めてるだけなんですけど、
空き缶が道端で飲み終えて置いてあるよね。
そうです、
だいたい缶コーヒーとかですかね。
缶コーヒーとか、あとビールとか。
あ、ビールか。
あとたまにちょっと嬉しいのナタデココとか置いてあるし。おー、ナタデココ来たかみたいな。
それは空き缶が置いてある風景がいいっていう。
そうですね、なんか空き缶置いてあるところで多分コンクリートとかで全然裏が地味なところになんか鮮やかな、うん、はいはい、あーあ
ー、差し色みたいな感じが、
これもなんかもう癖になっちゃって集めてます。 あと JCB の看板ですね。あ、ちっちゃいやつ、ね、かわいいです。あの
飲み屋とか昔飲み屋ですか、スナックとかなんか、はい、でこう JCB のカード使いますけど外側に出す
軒先みたいな、
そうです、ね、そうです、ちっちゃいやつの JCB が一番かわいいので、
やってるかやってないか分かんないような店が
本当に使えるのかなみたいなところに多いんですね。
そういうね、あの電話番号に3がついてない看板とかも
そうですね、なんかでも見た目がやっぱりちょっとかわいいとか、あ、そういうので気になっちゃうのかもしれないですね。
うん、俺三ついてねえなって言っても三。
あと書き足してあるのもいいですよね。
ああ、そうですね。
本当ちょっと違うみたいな。うんうん、変なの集めてる人が、
はい、
ペンギントラップさん変なのって言ってすみません。変ですよ。変ですよね。私がコレクションしているものは、バスの中に表示されている運転手さんの目標直筆です。
おー、面白い。それ
私が通勤で使っている京王バスは、料金表示の電光掲示板の下に運転手さんの自己目標みたいなものを書いた紙が貼ってあります。大抵の方は安全運転に努めますとか、うん、いつも笑顔で分かりやすいアナウンスをいたしますとか、うん、無難なことを書いています。でも一度だけ眠りを誘う優しい運転を心がけますという方がいて思わず写真撮りました。バスの運転手が眠りに誘っちゃダメでしょう。他にもユーモアあふれる目標に出会える日を夢見て毎朝バスに乗るたび写真を撮っています。帰りのバスは暗いのでまともな写真が撮れません。 あるんですね、そういう
面白い、
うん、昔バスの運転手さんの右肩のところにちっちゃい花瓶ありませんでした。
ああ花ありましたね。ね
あのガラスでできた、あれどこに行ったんですかね。
最近ないですね。
ないですね。多分バスマニアの人だったらきっと知ってる、あれ多分集めてる人いると思いますね。
ああいう感じないですね、うん、昔の特急とかってレースのカーテンついてました。
ついてました。なんかついてた。
いいものイコールサロンみたいな感じで、ね、あれおかしかったですね。
あるある、
うん、電あの車はでもワゴンに木目のシール貼ったりとか、ああいう
木目シール
何でしょうね、ああいうねレース。石川くんなんか集めてるもんある？そう写真とか。
僕は実は割といつか記事にしようと思って集めてるのが多いんですけど。
いやらしい気持
ち。あの手書きの顔文字とか集めてますね。
あの美容院の前に出てるた。あの黒い看板の手書き
みたいな、ね、あと薬局のポップにあったりとか。
手書きの顔文字だと、はい、こんな文字ないだろうっていう文字あるよね。
あ、ありますね。
顔文字構成してるなんか記号っぽいやつで。
あとあのアイモードのなんかちょっとカクカクした顔、うん、顔の絵文字、あれを手で書いてる人とかいるんです
よ。アイモードの顔っぽいやつってあるの？
あのなんか
あります。なんか一文字で顔のやつですね。
あ、そうです。目が尖ってて口四角い口のやつ。
あ、分かった、はい、あの MS メッセンジャーとかのさ気持ち悪い笑顔とかあれ描いてる人いないよね。
MS メッセンジャー面白いです。
ああ俺が言った MS メッセンジャーの何もない人間とか、はい、あとヤフーメッセンジャーの気持ち悪い顔とかね。あの黄色いくてなんか
はいはい、
黄色いですよね。
黄色いですよね。なんかたまにコロンカッコとか普通にカッコ書いただけなのに笑顔に変化されちゃう時あるじゃないですか。うわっけう。
でなんかいきなり花束差し出したりとか。ああみたいな。別にここ花束じゃないみたいな。
って何ですか。
なんかアニメーションかな。もって。
くるって回って。
そうそうそうそうそうそう。拍手したりしますよねあいつね。
拍手しますね。
ヤフーメッセンジャーの黄色いやつ
したりとか、いやここ違うみたいな、
あれ
なことをしますね。
今あのオフィスのイルカは散々叩かれてあんまり出なくなっちゃったんですけど、ヤフーメッセンジャーが今あれじゃないですか。
そうですね、役割
役割、パソコンの中のよくわかんないやつっていうポジションはあいつですよね。ヤフーメッセンジャーのあの黄色いのなんかしたいな。
あとはあのドットが粗いポスターを集めてますね。
あのウェブからコピってきたやつをポスターに使ったような、
引き伸ばしすぎちゃ
う。そうですね、解像が明らかに足りてない感じの、
あの五反田の駅の注意書き全部そうだよ。
注意書きですか。
あの注意書きっていうか、あの駅員が作った、うん、あのホーム走らないとか、はい、そういうやつ全部なんかガッサガサ
一個であって思わない、
うん、そう、もう何がいけないのぐらいな。全部 72dpi でもうガーンって引き伸ばしたのが、
あとなんか駅に貼ってあるあの旅行のポスターあるじゃないですか、うん、あれが結構多いですね。
そうですあれね、うん、
あガサガサの、
ガサガサの
紅葉シーズンになんとか乗ってみたいなやつ
で、ね、でその紅葉がガサガサガサガサ。
あれもうみんなああいう風に使うの分かってるんだから、もうちょっと解像度のいいデータを渡してあげる。
そうだよね。ね、うん、
まあサイズがでかいですからね、うん、紙の。
俺そういえば駅で貼ってあるあの海水浴場のポスター一時期集めてたわ。御宿とかなんかあれさガサガサで、いやそれはちゃんとしたポスターなんだけど、なんか写真が妙に生めかしくてさ、やらしいなと思って。しかも御宿とかそういう割とナルトとか割とそういうなんかあのその辺のポスターっていいなと思って。どこに発表するものでもなく、大人の探検クラブだっけ、なんかあの駅であ
ります、ね、
あの会員募集してるのあれじゃないですか。 旅行とか行くやつ、はいはい、大人の探検クラブだっけ、なんか休日、大人の休日クラブ、 あれが五反田 駅大人の休日クラブ会員募集って書いてあって、うん、すごい風俗っぽいなって思って五反田だとなんかどんな店だろうって思ったら JR かと思って
駅にないです
よ、まあ駅にないですよね、
そうですね
会員募集って書いてあったんであ
れって女性の方が若く入れるんですよね、なんか年齢制限があって、
ああ、ね、
で結婚してると女性の年齢、うん、奥さんがその年になると、うん、一緒に入れるんですよ、うん
う
ん
う
ん
う
ん、
年配の人じゃないと入れない、
確かあれ55歳、ね、女性が55歳なんですよ、うん、で男が60歳とかで、ちょっと早く女性の方が入れるんですよ、すごい差別だなと思って
、まあ、じゃあ旦那が定年して、したら入れるってこと、
あの独身だと60まで入れないです、男は、
うん、
で結婚してると奥さんが55歳になった時点で入れるんですよね、
うんうん、いわゆる富裕層ですよね、
そうですね富裕層ですよね、
なんか映画のシニア割とかもなんかそんな感じですよね、
う
ん、
あそうですね、うん、
一番お金持ってそう
な、ね、持ってますよね
行動力もあるんですよねきっと、家に、ね、外にお金使うんでしょうね、うん、
なんかね、まあ、そうですねあとはまあそうですね、工藤さんなんか集めてます？
僕ね、あんまり物集めるあの趣味がなかったんですけど、絵はがきを集めてますね最近ね古い国内の古い景色、
あ
この辺
あの記事見ましたけど、はい、まあいいですよね、
すごい本当にね、あの古本屋さんに行ってもそうなんですけど、そういうその紙物っていうんですかね、うん、こうコーナーがあるとね、もううわーって言って、この間新橋で、M 斎藤さんと待ち合わせしてて、うん、でちょっと早く行ってそれ見て、あの新橋の駅前で古本市やってたんですよ、それしてたん で、ね、もうちょっと早めに行って、はいはい、見てようと思って早く行って見てたら、斎藤君がおはようございますって早く来やがって僕のこの30分を台無しに、近くでお茶でも飲もうかって移動したんですけど、
SL 広場
SL 広場で
よくやってますよ ね、
ああいうところでやってるのすごい好きなんですよね
新しいのはもう興味ないんですか？
最近ね、新しいのも自治体発行とかの、
はい、
その観光ものみたいのだと割と好きになってきましたね、あのいずれ珍しくなるんじゃないかと思って、
そういうのあるんだ、
ハガキってもねないですよね、
私でもヤフオクで絵ハガキ買ったことあります。
何の絵ハガキですか？
エスカレーター
結構結構あの昔のデパートのエスカレートのとかありますよね。ありますよ。
私買ったの大正博覧会の初めてエスカレーター来ましたっていうやつで、超かっこいいんですよ、うん、あの娯楽と実用の併用期間って書いてあるんですよ。素敵と
娯楽だったんですね。
もちろんですよやっぱりって思って、
やっぱりってそうですよね、
楽しいもんって思って
大正博覧会の絵はがきは結構ね価値あるんですよね、割とね高いんですよね、手に入んない
絵はがきマニアの
価値が分かってきてます
絵はがきマニアの人がやたらと教えてくれるんですね、うん、これもエスカレーター入ってる、
エスカレーターの絵はがきってどっちから撮ってるんですか？横から？
横からでしたね、でなんか逆になってるんで、うん、タースカレーみたいな、
絵はがきって昔その報道手段でもあったんですよね、あの
ああこういうものがありますよ、
うん、こういうものがその新聞とかがあんまりみんなその買ってるもんじゃなかったんで、なんでその、まあ、どっか東京に行って、うん、でデパートのエスカレーターに乗った記念にその、まあ、デパートとかあと温泉宿でも、うん、でエスカレーター着きましたみたいなのもあとかあるみたいですね、
その
行った人はそのカメラとか持ってないと、見せらんない、
そうですね、でそこで書いて送るみたいな、
温泉宿、今ショック受けてますけど温泉に、
うん、どこの温泉だったかな、見た記憶ありますね、
エスカレーターにそんなプレミアがあった時代が、なんか今あのダムカードがすごい羨ましすぎて、
うん、
自分でエスカレーターカードを作って
ああ作ったらいいじゃないですか、
うん、
なんであったんだなと思ってエスカレーターカード
エスカレーターカード置いとくとみんなポイポイ取ってっちゃいますよね
難しいですよね
ダムカードのね管理事務所に行かなきゃいけないっていう あれがね
管理事務所ないの
カードにできるものないですかねそういう配布できそうなものね、うん、でもエスカレーターカードいいですね、
うん
あのダムカードみたいにこう種類車高あの
種類とか
種類よね車高とかなんか
そういうでもエスカレーターの前でそれ配ってたらなんか多分ポケットティッシュかなんか、
まあ、ティッシュだと思いますよね
エスカレーターだったら、うん、
田村さんカードにして今度記事にして PDF ダウンロードできる
あ本当ですか、あもうすぐ作りますよ、うん
あ、トランプできますよ。
トランプ。
トランプはデイリーのトランプ前作った時割と安かったんですよね。
なるほどなるほど。うん、そうなんだ。
うん、あ、それは記事関係なく田村さん作ったらどうですかって話今いつまでかなっちゃってたんですけど、
作ろうかな、そして売ろうかな、う
ん。あ、エスカレータートランプいいでしょうね。
うん。
うん、
ジョーカー何にするかっていうのが。悩みどころですね
エスカレータートランプ作ってスペードのエースは何にします
スペードのエースですか
あそこのランドマークのやつですか
ランドマークはですねスペードのエースじゃないですねです多分キングですね
ああキング
うーんエース難しいな大崎とかかな
大崎
大崎のエスカレーターすごいかっこいいんですよ
あの1本だけピョロンってあるやつああのホームの端っこに、
はい、
あれおかしいですね
あれはかっこいいです
あそうか
おかしいじゃない
んなんかすごい細いやつが2本あるやつねわでもあれ乗れるとちょっと嬉しいなと思いますよ確かにメインのとこじゃないとこに出るんですよね大崎駅のメイン
とか、
ね、広いとこじゃなくて、はいはいはい、なんかあのスープ屋の先みたいなところにいるんですよね
うーん
大崎とか
がスペードのエースス
ペードのエースですね
他に何だろうあの大井町の長いやつはどこに
大井町はもうなんか別に9とかでいいですね
9って数字の9 別にまあその辺的に雑な感じで、
はい、そうですね
あれあのつくばエキスプレス あの秋葉原の早いやつは
あもうそれもなんか8とか
8とかでいいです
ねエスカレーターの速さは、うん、あの適当に変えれるんで、
う
ん、
あ
特に速いのが珍しいわけじゃないんですよねボタンがついてるっていう
そうか
だけなんであ
の短いやつはどうですか
短いのもうんね、そうですね、
まあ、まあ3とか4ぐらいでいいですか
あ短いのでもそうだなクイーンとかにしてあげてもいいです
ああの
川崎の、
うん、短いやつ車高、うん、山登るエレベーターってありましたっけ日本に
山登る、
うん、
エレベーターです
かあごめんなさいエスカレーターエレベーターだと
エスカレーターはあなので山登るというか丘登るやつがあの橋脚の記事の時に一瞬登場させた無理やり登場させたナルトの
あはいはいはい
はいなんだっけなんとかエスカヒルラのやつとかがありますね、
うん、江ノ島のエスカーは
江ノ島のエスカーは、まあ、そうですねでもあれちょっと続いてないので、
うん、ああそうかそうか
途中で降りちゃうんであ
の中央線の奥の方にあの JR が作った宅地があるじゃないですかあれって、はいはい、あれはエスカレーターじゃないんですねなんかであの駅降りからさなんか
多分違うじゃないですか、
ね、なんかちっちゃい乗り物に乗って
ちっちゃい乗り物
に乗って山のてっぺんに行くとそこに宅地があるっていう
へえ
でなんか変わったなんか乗り物が行けてなんか全国のてっちゃんがそこに住みたいって言ってるっていう
あずさに乗ってると見えますよね、
うん、なんだっけ塩なんとか塩地とかそういうとこですっけ、
うん、ちょっと見てきてに出てたような気がしますね、
うん、エスカレータートランプはいいですねジョーカーなんか
ジョーカーを迷うな。
なんか香港とかに有名な長い
ですね。
ああいうのとか。
香港もでも長くはないんですね、あそこ。
いっぱい何回も何回も乗り換える。
それすごいずるいなと思って。
あのあれけジャッキー・チェンかなんかの映画出たんですかあれって。
あなんだっけなんとかっていう映画に出てますね。ジャッキー・チェンじゃなくて有名なやつ。なんだっけ。
ミスター・ブーみたいな。
香港の。なんかもうちょっと文化的な文化的なやつの舞台になったって言って
ました。ウォン・カーウェイとか。
あなんかそんな
そんな感じ
そんなやつ。
ウォン・カーウェイって聞くたびに本カーウェイみたいだなと思うんですよね。なんか響きが。なんか投稿って来てますか。
ラジオネーム黒板消しクリーナーさん、皆さんこんばんは。
こんばんは。
無機物だ。
無機物ね。黒板消しのさらにクリーナーってすごい働き者ですよね。なんか
この、そうですね。
一番末端を。
あれ全然綺麗にならなくないですか。
いえそんなことないですよ。
あれ多分ね、メンテナンスちゃんとしてないから。
ああ。そうですよ。
中のあれをちゃんと綺麗にしておくと。
綺麗に。じゃあ
黒板消しのクリーナーのさらにそれのメンテナンスをするとちょっとヒエラルキー的にはかなり、うん、あれじゃないですか。
そうですね。もうね。で。黒板消しクリーナーさんがコレクションしているのはスイッチです。
あ、ね、あいいですね。
大きなホームセンターに出かけると電飾コーナーに1時間はいます、どんな用
途で、ね、
買っちゃうんですね。
すごいな、
うん。どんな用途なものでも好きなのですが、強いて言えば押した時にカチッと硬い音の鳴るスイッチがあると、うん、プチプチを潰すように長時間パチパチ触っています。業務用のガッシャンと動かすのも好きですが、今一番好きなのは自宅のインターネットモデムの裏にあるリセットスイッチです。お楽しみのためにネットが切断されるのかなんてIP アドレス変わっちゃったりとかするんですよね。カラオケボックスにある調光式のスイッチも欲しいのですが、何せ趣味のコレクションとしては全体的に値段が張るのが残念です。
確かに買っちゃうんですね。
秋葉原でねスイッチとかいっぱい並んでるところ見ると確かに、うん、うわ、うん、欲しいと思いますね。
でもこの前駅の柱の記事を書いて、うん、はいはい、駅に降りまくってた時に、うんうん、電車の発車ベルって、はいはい、私電車の中で鳴らしてると思ってたんですよ。 あれって駅に一個ずつついてるんですよね。
あれ押したら鳴るんですかね。
鳴ると思いますよ。それでそれの付き方が面白いなって思って、うん、柱と一緒に全部撮ったんですけど、あも割と似てました。 それは
結構真ん中にあるのあるじゃないですか。あの長い車両と短い車両が混在してる路線とかだと、うん、ね、うん、普通のその、ま、端っこじゃないところにポッと置いてあったりとかして、
うん、あれってさ俺がふんって押したら本当に鳴っちゃうんですかね。最近も電車が止まってる時じゃないとならないみたいな。
あでも止まってる時
に、あ止まってるか、電車がいると、あ電車が、うんうん、止まってる時に駅員が音としたら俺が
行っちゃうんですかね電車ね。
でもなんかもっと押しちゃいけないスイッチとかもすごいいっぱいあってすごいドキドキしてたんですけど、
押しちゃいけないスイッチの割にはすごいノーホールドにありますよね。
なんかすごいなんか注意書きとかが全然意味が分かんない、うん、注意書きが書いてあってすごい面白かったですね。
それは俺実物見たことないです。人から聞いただけなんですけど、前サポートセンターの交換機ってでかいやつで、うんうん、スイッチリセットスイッチが両側に手を広げた後に両側にあって2個いっぺんに押さないとリセットされないっていうのがあって、あそれを押してみたいなって、
押して
みたい、かっこいいですよね。
ピンボールみたいな感じですね。
そうそう、ピンボールみたいな感じですよね。前俺あの門別っていうところに取材に行った時になんか遊覧船乗って、なんか運転席入れてくれたんですけど、押しちゃいけないスイッチっていうところにタッパーで蓋してありました。タッパーひっくり返してこうカバーにしちゃって、お押しちゃいけないスイッチよく見たらこれタッパーだった。
いいなそれ。
合衆国大統領がスーツケースにこう入れてるみたいな感じで、
そうそうそう、
タッパー、
タッパー。北村さんがこれ押したらどうなるんですかってなんか北村さんが聞いてましたけど。まあスイッチはいいですね。
スイッチいいですね。
パソコンとかにももっとスイッチいっぱいついてるといいですよね。
うん。
昔のパソコンって結構スイッチついてましたよね。後ろの方でなんかこう、
ああ、なんか、
ああディップスイッチ、
ディップスイッチありましたね。
あったあった。
うん、それスイッチ変えるとあの字の大きさビョーンって変わったりするじゃないですか。今はもうないですよね。
最近ない、ディップスイッチ見ないですね。田村さんとお兄さんがいらっしゃるんですよね。
そうです。
お兄さんもエスカレーター好きなんですか。そんなことはない。
あ、いや全然そんなことないと思いますね。
好きだからお兄さんの影響かなって。そういうのは全然ない。
ないですね。
モノレールも。
もうなんか東京来てからは本当に全然合わないし。みたいな。
そうですか。
合わないし、喋らないしみたいな。でもなんか全然高校ぐらいの時か本当に全然喋ってないんですけど、あのとでも
仲悪い時期ありますよね。
仲悪いわけじゃないんですね。
喋らないので。
でなんかでも隣の部屋だったん で、でしかもちょっと音が全然筒抜けだったんで、だいたい聴いてる音楽とかが同じなんですよ、うん、兄と。
あ、そうなんですか。
でなんか CD とかも貸し借りすればいいのにしないんで2枚あったりとかしてて、あといない時に勝手に借りて録音して戻しとくみたいな。お互いやってましたね。あ、これ場所ずれてるみたいなのとか。そういうとなんか別に影響を受けてたわけじゃないしって思いつつほとんど一緒だみたいなのが。
音楽の趣味は一緒だった。
そうですね。
エスカレーター趣味は特に
多分違うと思いますね。今もなんかバンドやってるんで向こうは。
あ、そうなんですか。
そうですね。
あの林さんが台湾の記事で、
はい、うん、
エスカレーターにブラシついて
る。ああ、はいはいはい、
あれ何なんですか。
あれはスカートガードですね。
スカートガード、
あのスカートの裾があの巻き込まれないっていうやつ で日本だと日立とかが端っこを高くしたりとかしてるんですけど、うん、ヨーロッパだとあのブラシのやつが、うん、あの標準でつけなきゃいけない。
端っこ乗った時に気づけよってことですか。危ないから、危ないから。
あの多分すごい長いスカートの裾だと、うん、そのブラシの上で止まるから巻き込まれない、ね、
そうかそうか、うん、なるほどな。
わ、日本でもありますよね。その林さんの記事のちょっと前にどっかで見て、
ね、はい、ミッドタウンにあります。
六本木とか多いですね。なんかセレブなところ。
靴磨きじゃないですか、
うん、あれなんか私もツイッターでなんかこれなんだみたいに言ってる人がいたんで、それはですね、靴磨きでして、あのヨーロッパのような靴磨き文化が発達してるところによくあるんですよって。へーみたいな。
なんで嘘言うんですか。
歯ブラシと
歯ブラシとか、
なんかちょっと違いましたね、台湾のエスカレーター。
そうですね、
なんか真ん中に線ついてましたよ。
あ、そうなんですよ。中国とかを真ん中に線ついてて、うん、日本だとなんか、うん、あの歩くなって言うんですけど、中国は歩けっていう、うん、
歩く
意味でつけてるらしいんですよね。
石川君も台湾行ってたもんね。
そうですね。
エスカレーター気になったでしょ。
だからブラシがついてるな。
そう、モケモケついてんな。
モケが。
台湾ってスカート履いてる人とかほとんどいないけどね。
もういなかったですね。
みんな短パンだよね、なんか。すごい短パンでね。靴しか履いてないよね。
北村さんみたいな。
いやいやいやいやいやいや。なんかみんなほっそりしてた
よね。そうですね。
うん、 ですかね、あれ民族違うよね。
違いますね。
なんかメールとか来ておりますか。
ですね、優しささん、メラミン樹脂の食器を集めています。メラミン樹脂、子供用のスプーンの上のところとかの、ああいうのじゃないですかね、子供用の陶器みたいな、陶器やガラスの食器を落として割ってしまうため、うんうん、落としても割れにくい樹脂系や木材のものがだんだん増えてしまった感じです。子供用のファンシーな絵が描かれたものが多く、使うのが少し恥ずかしいです、うんうんうん、が造形は意外とユニバーサルデザインで結構使いやすいです。
あ、なるほど。
昔、多分今でもきっとアンパンマンとかそういうのあるんでしょうね、きっとね。子供の頃ありましたね、そういえば。あと手ぬぐい集めてますっていうカニオさん。
いいですね。
石原さん、先々週の北村さんから一点とても和むラジオだなと思いながら聞いています、ね、ありがとうございます。
エスカレーター手ぬぐいっていうのがあります。
あるんですか。つい最近なんか誰かが写真上げてるのを見て、かわいいって。
超かわいいですよ。
カニオさんは、ハンカチあまり持ち歩かない派だったんですが、使って濡れてびちょびちょになるのが嫌で持ち歩かなかったんですが、手ぬぐいを使ってからその悩みは解決。今ではもう祖父の形見と合わせてもう20枚ほど集めています。
エスカレーター手ぬぐいってなんかネットとかで検索すれば見えるんですか。
まあ、お友達が
使ってるんですか。あ、そうなんですか。手ぬぐいって結構可愛くなりますよね。なんか
可愛いです ね。
東京駅の地下に電車の手ぬぐいいっぱい売ってるところありますよね。各路線行くたびに僕も手ぬぐい割と買ってて、地方に行って自分用のお土産買うときに、うんうん、手ぬぐいってどこで買っても大体値段一緒なんですよ、うんうん、デパート、東京のデパートで買っても地方のお土産屋さんで買っても同じ値段、なんか大体600円から1000円くらいで、
う
んうんうん、結構自分用にはちょうどいいかなと思って買ってますね。
なるほど、
うん。
エスカレーター手ぬぐいで検索したら田村さんのページが一番上に出て
よく落ちる。
本当だ、可愛いな。
可愛いんですよ。
なるほど。
僕見たのあれですね、最近メーカーが作メーカーのノベルティでもらったっていう写真を見ましたね。
ちょっとそれください、
うん、何のだっけな、知ってる人のツイッターで見て、いいな、これ田村さん好きだろうなと思ったけど。
前最近ほらスバルでさ手ぬぐいもらった時に全部なんかレガシーとか車の正面がちっちゃくいっぱい書いてあって、意外に可愛くて、手ぬぐいって何やっても
いいです、ね、
なんかね内臓とか書いてあっても可愛いのかなと思って肝臓とかこうちっちゃく胃とかなんかあったら結構何でもありかなって。
ちっちゃく書けば何でもね。
土星とか木星は絶対可愛いよね。あ、星とかね、
可愛、うん、い
都道府県でも可愛いだろうな。
同じのでジャンクション模様も持っています
。あ、そうなの、
ね、ガスタンクもありますよ。
あ、あるんですか。
同じ人が作って。
ガスタンクとかエスカレーターはそれで完結してるから分かるんですけど、うん、ジャンクション模様ってどういうことですか。
ジャンクション模様は道路がこう全部ジャンクションになってる。格子柄なんだけど、格子のとこが全部ジャンクションです、ね。
格子か。
ジャンクションって、そうか、そうですね。いや、ジャンクションってどっからジャンクションっていうのかなと思って、つながってるから。曲がり始めたあれですかね。
でも直線の、
大体でもすごいちゃんとした区分がある
はずですよね。ね、あ、多分ありますよね、きっと。
肛門ってどっから肛門が。肛門と一緒にして今しまったって境目がないみたいな、最近本で読んで、そう言われてみればそうだなと思って、なんか養老たけしの本に学生に肛門切ってきなさいって言うと、なんかどこが境目だろうってみんな迷うって。
どっちも道ですからね。
石川君、そんなさ石原さん的ななんか発言が石原さんっぽいね、そういうなんか。
そうですね、
うん、 そうですね。
あの料金所みたいなもんですよねきっとね。
うん、どっからかっていう。そう
あ、さっきのあれですね、山の上の、
うんうん、
は顧問しようつ、
ね、ああ、
はい、
松本さんが、
そうですね、見ました私も。
あそこか、
うんうん、
あれってエスカレ
ーベーター、
エレベーターじゃなくしちゃうとなんかあの軌道になって免許が必要になるとかって話聞いたこと
ある。そうか、そうなんですね。
なんであくまでもエスカレーターです。あの飛鳥山に新しくできたのもそう。
あ、あれもエスカレーターなの？
エレベーター扱い、
車高
エレベーターってなんか誰かの税金とかだっけな、なんかそういう話聞きました、
ね。なんかあの上野動物園もディズニーランドもあれ鉄道なんですよね。
あれ、そうですね。
免許は
鉄道会社ですね。
なんか管轄の役所が違うとか。
あ、そういうのなんかしない。
なんか上野動物園のやつが、
うん、ね、都営ですね。
そうそう、都営で、あ、だとのとあの都営の職員の服着てるんですよね、
あ
の動物園なのに。
う
ん、で、なんかあれを、うん、なんか鉄道として続けるためには補修工事を結構なんかお金かかるんでどうしようかみたいな、なんか10年ぐらい前ニュースで見て。
でも大人気ですよね、
あの、うん、あれ猿に運転させればもうそれでも鉄道っていうことじゃなくね、誰も鉄道とは言わなくなるんで猿に運転させればいいのになと思ってたんですよねあれ大人気ですよね、うん、
その山の上行くやつで思い出したんですけど、ね、カーレーターっていう飲み物があるんですよね。
カーレーター、
カーレーター、はいはいはい、
それも なんか見てきてに投稿
ありましたね。ありましたよ、
ね、うん、なんすかカーレーターって。
それが今ものすごい乗りたくて乗りたくて、モノレールかと思いきや、うん、エスカレーターかと思いきやみたいな、うん、私のためにあるかのような。
全然わかんないです
すごい素敵な乗り物があるんでしょ。なんか車に乗ってベルトコンベアで運ばれていくみたいな感じの乗り物があって、どっか遊園地かなんかにあるんですよね。そうだ、思い出した、お湯乗りに行かなきゃいけないんだった。
あ、そういうの、あの、なん
写真秘密の乗り物の時に出てきてたんですね、きっとね。
なんか変わった乗り物みたいな本を買ったんですよ、
うん、
なんか、
うんうん、
JTB かなんか出てるやつで。あ、これですか、カーレーター。
はい、それです。
変わった乗り物第1号がすごい評判良くて、第2巻が出てて、第2巻で相当ネタがつきちゃったらしくて病院の中 の, あのカルテ運ぶやつとかも出て天井動くやつとかあれとか売ってて、アマゾンのレビューでね、
やっぱ素敵カレーター。ひどいた
これ
いいな
ぁ。下が動いてるってことですか、床が。
そうです、そうです。
へー、
これいいなぁ。この緑のやつに、あ、見ちゃった。
え、それってどこがカーなんですか、これ。
どこがカーなんですかね。そういえば。
あ、でもエスカレーターの上に箱みたいなものが乗ってるんですね。
そうですね。それがカーなんですね。
まあ、ツイッターにあの写真ヒルズの URL を、
ね、あ、そうそう、
アップします。
へえ。
タイヤついてないってことですね。
なんか他国の外にもどっか一箇所あるんじゃなかったでしたっけな、同じ会社が
作
った
。
スマ、スマ、ウラヤ、ウラヤマ、これなんていうのこれスマウラヤマガミ遊園っていうのかな、どこで決めるの。あ、か、これ神戸、
神戸ですね。
神戸、神戸なんだ。
兵庫、
あ、兵庫。
そうだ、なんか関西行ったら行かなきゃいけないとこがある気がします
。あの神戸ってさ、いろんな乗り物いっぱいあるじゃん。
そうですね。
あのね、
六甲の、
あ、六甲
の、
そう
そう、ロープウェイがいっぱいあるじゃん。
ロープウェイもありますね。
そうでしたっけ。
スマ、
六甲ライナー合わせてます。
うん、あ、なんか海の方には不思議な乗り物が、
不思議な
乗り物が海の方には行って、ポートライナーみたいな。
はいはいはいはい、
で山の方は山に登る
ロープウェイ
が2,3 本あるじゃん、なんか。
そうなんですか。
2,3 本ありますよね
多分
で、なんか変わった乗り物多くていいなって。
そうです ね、
ご飯が美味しいし、 他になんか集めてスイッチってやっぱちょっとグッときましたね。
うん、
どうだけど、まあ男っぽいですけどね。
スイッチ。
うん、
そうですね。林っていう看板集めてます、ね。あの林委員とかあると必ずその前で俺がピースして写真撮るってしてますね。いつかなんか記事になるかなって。うん、いつか林っていうとこだけをこう大きさ変わんないようにしてコマ撮りのアニメーションとかにできないかなと思って。だけ変わらなくて景色が変わるっていう
定物観測でしたっけ、
うん、なんか田村さんは田村って看板の前で写真撮ったりしませんか？
しませんよそんなにでも田村ないですね。
ないですか。
あの田村さんが間違えたっていうあの麦とホップの広告見てなんか不快になったりしませんか？
しない
間違えないよみたいな、なんないよね。
バカみたいに言うなんて。
うん。そんなに田村に執着ないですね。
田村さんもう引っ越したんですか？
来週。
来週ですか？
引っ越します。
今住んでるとこは行っちゃダメですよね。行っちゃダメですよね。
今中央区ですね。
中央区。
はい。
あ、そうか。いや。築地だと築地田村みたいで面白いなと思っただけ。築地田村ってなんかご飯屋さんあるよね。
あります。
ご飯屋さんって言うとジョナサンみたいな。
本当全然何も意識してなかったですね。
うん、あ、私築地住んだら築地田村みたいとかそういうことはない
ですね。
なんか高いらしいですよね、築地田村って。集めてるものとかね。あ、俺くだらないあれですけど、使い終わったコンタクトはつけないで集めてましたね。もう結構タッパーに、小さいタッパーにあの、
そんなにあるんですか？
うん、うっすら下が見えないぐらいになってきて、シャカシャカ音がして、
あ、乾いた状態
ですね。そう今ちょっと汚いよねこれ。
なんか溶かして1個にできないですかね。
ああ、でかいコンタクトに。
はい。
ああ、できるかな。溶けんのかな、大体あれ。
溶けないですかね。
目に入れてて溶けないから溶けないですよ。なんか加熱とかですかね。
ああ、加熱すりゃ溶けんだろうね。うん。
あれ、コンタクトって、コンタクトケースってコンタクト洗うための道具じゃないですか。うん、それなのに、あれと、ちゃんと水洗いしてくださいって書いてあるの。でなんかすごい心配になるんですよね。大丈夫なのかな
って。あ、水が洗っていいのかっていう。
あのカーレーターの、地元の方ですかね、小市さん、変なとこで切らないでください。
さっきの公園です。
公園、スマウラ三条遊園と読んでください。
ああ。
裏山
とか。スマウラ三条遊園。
あ、
スマウラ山上遊園っていうところにあります。
裏山。
悪かったね。
だいぶいい時間に。
ああ、そうですね、
なってきましたね。
あ、なんかみんなエスカレ好きなエスカレーターを言おうって。
ああ、そうですね、
言ってたんですよ。すいません、じゃあ工藤さんどれですか？
僕結構考えてみたら結構好きだなと思ったんですけど、あの東京駅の新しくできたあの、
そうなんですよ、
前あの電蔵さんだったですかね。
あ、う
ん、
あ
の一旦平らになる、うんうん、ちょっと平らになるやつ、 あれがなんでなのか意味が分からなくて好きですね。こうちょっとね、
そうなんです、うん、すごい長いんですよ、
中途半端のところでなんか、
う
ん、
そうですね、うん、一休みがある、うん、あれが
中央線に登るやつも途中で平らなとこ
ありますね。そうですね、
あれも分かんないです、
うん、
そしてなんか線路の下のワシャワシャしたところ見えますよね。
見えます、見えます。
何が
超かっこいい、
そう、
楽しい、
なんかね、そうそう、 メカニカルなもん見せたいんですかね。うん、石川くんは？
僕なんかこれっていうのはそんなないんですけど、あの前に酔っ払った時に、うん、浜松町でものすごい速いエスカレーター乗った覚えがあって。
浜松町ですか？
探してるんですけど分かんないんですよね。
浜松町はうん、あるかな。
迷ってたからなのか。本当に早いのが
モノレールの誰も乗らない方の入り口ってあるじゃないですか。なんか
ありますあります。
そうなんかね、
なんか見えるやつですか。
あの吹き抜けみたいになってて、
はいはいはい、
横あそこエスカレーターでしたっけ。
吹き抜け、
ああ、なんか見える、うんうん、あれか、はいはい、うん、
あそこかな。
でもあれそんな速くなかったですね。
マジか。俺エスカレーター好きなんですよ。今話聞いて思い出し、ありますよ。あの昔のデパートのエスカレーターとかって、
はい、
あの横があの乳白色のカバーが
ついてて、
で、あれがやんわり膨らんでるじゃないですか。
そうなんですよ。
でこう寄りかかってると太もも定期的なタイミングで押されるじゃん。寄りかかってるとあのこう膨らんでるから、うん、こうギューンってもも押されて継目でヒュッて。あれがね子供の頃好きで、あの乗るために足を押し付けてたました。汚れ全部ついてるんだよな。ズボンに。
でもあれはいいです。丸ボリって名前をつけてですね、あれも集めて
る。あれは今あんまないんですか。
中でもそうですね、まずあのまず海外にないんですよあれ。日本で生まれた形で、で今もう薄型になってるんで、
うん、薄型ってのあそこの手すりが、
手すりが薄くて、もともとあの手すりの中にエスカレーターを、うん、あれ違うか、手すりをぐるぐる回す駆動が入ってたんで、うん、こう膨らんでるんですけど、はい、ここがもう薄くできちゃうようになって。あ、そうなんですよ。
きっと電気代も食うんでしょうね昔のつって
うーん、どんどんなくて。
あれ階段と手すりは別個で回ってるんですか。
うん、別個、階段の方のぐるぐる回すやつの力で手すりもぐるぐる回す。う
ん、なんかちょっとずれてきません。
あれはなんか手すりの方が遅くなっちゃうと危ないので、はい、ちょっと早く
してるらしい。途中ギアみたいなもの1個入れて、
すごい長いエスカレーターだとどんどん離れていくん
ですかね。そんなでもっていうような話、噂ですね。でもそれメーカーの人に聞いたんじゃないんですけど、
よく手すり拭いてる人いますよね。
そう、手すり拭くのいいですよね。なんて合理的なんだって思いますね。
かっこよく手すりの横とか拭いてる人いますけど、もう折りながらあの両手広げて、かっこいいな。
かっこいい。あと手すりの下でじーっとこうやって止まってる、うん、それを見るとなんか、あ、なんてエスカレーターって掃除しやすい乗り物って思って、
うんうん、そうですね、汚いとこ自動的にやってくるんですよね。
そうですね、
うん、具合悪い人かって思いますけどね、うん、すごいし、いつもあ、大丈夫ですかみたいな。
台湾でも子供がエスカレーターをこう手すりでこうずっと触って遊んでて、どこの国の子供ってエスカレーターと遊び方一緒だなって思って。なんかエスカレーターって勝手にあそこの手すりとかになんかタイヤとかつけて発電できちゃいますね。電気もらうことできますね。
そんなにでも高速ね。ね、もっと楽しいことがいろいろできる気がするんですね、うん、エスカレーター
です、ね、エスカレーターってね、あのアナウンスとかもすごい特別ですもんね。なんか遊んじゃいけませんっていうのもなんか、お坊ちゃまお嬢ちゃまみたいなのあるじゃないですか。あの俺あの有楽町の阪急がすごいあのエスカレーターのアナウンスが、
うんうんうん、
丁寧なバカ丁寧なアナウンスをしてた気がして、
うん
うんうん、危のうございますのでみたいな、
してますね、うん、してるしてる、
危のうまるみたいな言い方するのがすごい気になってたんですよ。なんか
あ、そうだ、なんか駅のやつだと良い子の皆さんって
そうそうそう
呼びかけをします、
うんうん、今時ないですよね、良い子の皆さん、
良い子の皆さん、うん、
なんかああいうとこ特別感ありますよね、なんか、うん、お出かけ感ありますよね。
外にあるエスカレーター初めて見たときには都会だなって思いましたね。
そうですね、
あの歩道橋、
あの雨ざらしのエスカレーター、
そう、あれ、あそこ築地のとこにあるじゃないですか、
あ
の、ね、あの朝日新聞の方から銀座に行くところの、
ああいうとこすごい、すごいお金持ちって思います。
お金持ちですね、
誰がこの電気代払ってんだろう、
確かに、なんで水に濡れて平気なんだろう。
そうですね防水構造な、もともと防水なんですか。
どうなんですか、多分トート用に特別だと思いますけど、
一応カメラついてますよね、誰か見てるのか分かんないですけど、
もうなんかあそこは4方向についてるんですね。
そうですね、そうですね、
お入り口全部に、
うん、
中央金あるんです
ね、金ありますね。
じゃあこんな時間で終わりなんでしたっけ、ラジオって。
そうですね、
はい、すいません。ですか、じゃあ田村さんありがとうございます。なんか告知的なことって田村さんは今後は
ないですね。
あのエスカレー橋脚のクラブというか、
はい、高架橋脚ファン、いきなり高架橋脚の話
は随時入会
してください。
入会受付中なんですね。
入会しましたっていうメールが何件か来てましたね。
どうやって入会すればいいんですか。
ツイッターで入るって言ってください。
と、なんかこう会費の振り込み先とか連絡してとか
言われないです。
あ、なく自己申告で。
でもあのボットじゃなくて、あの自分で分かりましたって言って返してるんで超遅いですけど。
あ、入りますよ。じゃあツイッターで定期的に発言すると田村さんが探して出してくれるんです。
違う。あの後をつけて橋脚ファンクラブのアカウントに対して伝えてくれ、
よかった。これ常に検索してるのかと思った。あ、なるほど。アットマークでそのファンクラブアカウントに対して言うんですね。
そうですね。
大変だなと思ったのが。なるほど、なるほど。じゃあ
今もうすぐ180人なんで、目標は1万人なのでよろしくお願いします。
あ、もうすぐ。でも180人。
はい。でも大体なんか150人ぐらいはいるかなって思ったら、大体そこを境に徐々に、うん、
緩やかに
上昇が緩やかに、
そういうの面白いですね。そっか、
仲良しクラブですよ。
あ、まあ、仲良しクラブ以外にないですよね。あの
仕事のただの仲良しクラブ、
ね、仕事の結びつきないですからね。俺もそういう仲良しクラブいいな。じゃあ高架橋脚ファンクラブに入りたい人は、
はい、
そうですね、
言いにくいです。
そのアカウントを探し出して、
はい、
そのアカウントに対して、ツイートすると入れると、
はい、私が気が向いた時に入会を受け付けてますね。
はい、分かりました。じゃあデイリー全体は特にそんな最近教え、メイクは1ヶ月ぐらい先だしね。
そうですね、
特にないですけど、最近デイリーがちょっとデイリーの告知をさせてください。
はい、
あの協賛みたいな、スポンメディアスポンサーみたいな偉そうなことを2つ立て続けにやりまして、1つが石川君から。じゃあ、
はい、来週の金土日に
日付で言うと
29、30、31に、空白っていう宇宙関係のイベントがあります。でそこのメディアスポンサーをデイリーポータル Z がやっております。
はい、あ、そうなんですね。ニフティではなく、はい、デイリーポータル Z が
そうなんですよ。そうなんですよ。他のスポンサーがディスカバリーチャンネルとか、ナショナルジオグラフィックとかに混ざって、デイリーポータル Z と
か、かっこいい、
冗談みたいに入ってますから。
冗談
で、あれなんですよね、乙畑さんもそこでワークショップを31日ですね、うん、だけやります。
はい、
宇宙ハンコ
どこでしたっけ、あの上のあの皇居のとこですね。
そうそう、九段の科学技術館、うん、
あ、はいはい、そこです。ぜひお越しください。
あともう一つ電子工作コンテストっていうのに
コンテストに、
デイリーポータル Z 賞っていうのを、出しまして、こんなに ね電子工作下手なのにね
うまくいってるのよりも失敗してるのが圧倒的に多いですよね。
で一応賞の基準としては失敗しててもいいですっていうのがありました
いい賞だ、
それなんかもう受け付けてるみたいで、でなんか12月にカルカルで発表があるっていう、
は
い、それはね毎年今そういった、どこがスポンサーだったの他に、なんかメイクとか、
うんうん、
雑誌のメイクとか、はいはいはい、なんかそういうところが協賛してました。で自分たちのイベントは12月ぐらいに多分あるっていう感じですかね、
うん、はい、
はい、じゃあそんなところですかね工藤さん何かありますか。
特にないですかね、はい、
はい、じゃあ田村さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
皆さん聞いてくださった皆さんどうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。